皆さんこんにちは、お元気ですか。はい、お祈りありがとうございました。もうすでにね、ここへは戻ってきてたんですけれど、関東を回り、そして中部でね、本当はいろいろ教会回りたいなと思ってたんですけれど、母が骨折ということでね、神様の別の計画がありまして、本当母と父に仕える時間を送らさせていただきました。母がね、ごめんね、ごめんね、時間取っちゃってごめんねっていうのをずっと謝り続けてたんですけれど、いや、これも教会の皆さんが本当に祈ってくださって、私を使わせてくださっているので、お母さんも早く元気になって、元気になったらね、困っている人とか、本当にイエス様が必要な人のために祈る人になったらいいんだよっていうね、こう話をし、実際に妹が来てくれて、バトンタッチをしたんですけれど、病院行ったところね、アスリート並みの回復ということで、ギブスが取れて、昨日もちょっと電話したんですけれど、いよいよまた、歩ける。まるでね、ペテロのお母さんが熱を出してね、イエス様がやってきて、熱を下がれと言ったら、こう、給仕をね、始めたというように、本当に、主は良いお方。私たちがね、あれ?って思う時こそ、主の出番なんですね。ですから本当に、こうやって皆さんが、背後でね、祈り、どうしてるかなっていう思いが主に届き、私たちの家族もね、守られていることを感謝します。一言お祈りします。父なる神様、私とあなたは一つですと、イエス様がおっしゃったように、本当にあなたの、この教会を愛してくださって、一人一人を召し出してくださって、あなたの身思いと一つにしてくださっていることを感謝します。聖霊様、今からの時、本当に、あなたご自身がお語りください。このような小さきものをあなたが本当に血潮で清めてくださって、あなたご自身が語りたいことを語り、お一人お一人が本当に今受け取るべきことを受け取ることができるように、心を虚しくして、あなたの御声を聞かせてください。愛する主にすべてをお委ねして感謝してお祈りします。アメン。はい。ということで、今回はこのローマ書の8章の、結びと言っていいと思うんですけれど、パワーポイント出ますか?はい。もし神が私たちの味方であるならばというところなんですけれど、ちょっとね、じゃあこれが出る前に。神の愛というのがね、タイトルに出ていますけれど、この御言葉がですね、いきなり、誰が味方でしょうかというふうに、勝負のようなね、ことが書いてあるのに、はっとしたんですけれど、ちょっと聖書読みましょうか。次めくっていただけますか。はい。では一緒にどうぞ。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを集まらないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ復活させた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。アメン。はい。ということでね、いきなり誰が味方か、敵か、というようなね、御言葉がありますけれど、これ、では、これらのことについてということで、全文をこう受けて、最後のね、結びとして、パウロが神の愛について語っているところなんですけれど、このローマ書の1章から8章までは、罪について、そして、イエス様を信じたことによって、義人、義とね、して認められる。そして、御霊によって、成果、どんどんイエス様の似姿に変えられていき、そして神の栄光の器として、主が用いられたいと願っておられるということをずっと見てきたわけですけれど、そのね、こう、結びの章がここではないかというわけです。はい。皆さん、スポーツは好きですか?スポーツ好きな人。 嫌いな人、あ、やっぱりいらっしゃいますね。はい、私はバリバリスポーツをやってましてですね、本当スポーツ大好きなんですけれど、なんかここで誰が味方か敵か、まあ、神の愛とね、味方か敵かってなんか愛って優しくてなんか勝負するようなことではないような風にね、こう印象を受けるんですけれど、今までこうバスケットとかスポーツソフトをやる中でチーム内でね、紅白戦というのをよくやるんですね。で、大体あの子が一緒だったらよっしゃ今日は勝てるわとか、あいつが一緒かでちょっと負けるな、で、まあ自分はそんなに上手くもない、下手の横好きなので上手くもない、でも勝ちたいというね、そういう気持ちの強い人間でした。で、まあ技術によってね、その勝ち負けがほぼ決まってくるんですけれど、でも中にはですね、その成長株というかね、もう本当に荒いんだけれど一生懸命プレーする人、そういう人が一人いると周りがどんどん影響を受けて、まあ、どんどん成長していくというのがこの影響力としてあるんですけれど、ここの最初のところをね、こう、もし神が私たちの味方であるならば、まあこれアーメンなんですけれど、まあ教会もちょっと似てるかなというふうに思います。まあ神様が、チームメイトとしてね、ボスとしておられる以上、もう完全に勝ってしまうのは当たり前のことなんですけれど、でもやっぱり私たちの肉の領域において、まだイエス様のものになっていない、そういうね、部分が あったりするとですね、まあ、成長を阻んでいく。特に、分かっちゃいるけど、ほっといてや、みたいなね、こう、ちょっと拗ねた態度とか、あとは、こう、成長してる人をね、いや、あの人はだからね、という、もう、ちょっとうがった見方とか、まあ、妬みとかね、そねみとかね、人との比較。これが本当に自身の成長を阻み、教会全体の成長を阻んでいくというふうに、私はね、思います。まあ、そういう意味で、本当に一人一人がイエス様の愛を受けて、健全な成長をしていく、それを望むね、うん、私、本当変えられたいんです。無理じゃなくて、私変えられたいんです。本当にイエス様の姿のようになりたいんですっていう、この柔らかい心こそが、まあ、主にある謙遜であり、神を恐れる、主を愛するというね、ことではないかと思います。さあ、ここでですね、皆さんにご質問ですが、あなたにとって神様は味方ですか？敵ですか？アホなこと聞くな。と思うかもしれませんが、味方だという方ってわけです。はい。じゃあ、神は敵だという方。そうですね。じゃあ、皆さんは神様にとって味方ですか、敵ですか。味方だという方。あら？敵だという方。あら？これは面白いですね。ね、神様が皆さんの敵か味方かっていうと、みんな、はーいって手を挙げてるけど、皆さんは神の味方か敵かって聞くと、味方って手を挙げてる人の方の数が少ないですね。これはどういうことでしょうか。そうですね。本当に私自身もそうなんですけれど、まあ、クリスチャンだからね、神が味方なのは決まっている。うん、そんなのは決まってる。でも、そういう思いって要注意だなって思うんですけれど、まあ、私たちにね、肉の思いがあるときに、まあ、葛藤というやつが起きてですね、まあ、神様の御心が分かっちゃいるんだけど、でも、点々ということで、まあ、こう、放置しておいたりね、することがある。もしくは、前回のりさんが話をしてくださったように、まあ自分が変わりたいけれど、自分の肉の努力で頑張って、もうダメっていう、そういうところを通る。まあそうなる必要がなくて、自分の弱さを正直に告白して、主よ、憐れんでください。助けてください。聖霊様がそこを取り扱ってくださって、自然な形で自分たちの弱さを克服していくという、それが神様の本当、憐れみであり、恵みであり、まあ、成果の道だというわけですね。ですから、まあ私たち、すべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか、とあるように、本当にその憐れみだけではなく、今必要な能力であるとか、勇気であるとか。まあね、 アクト、使徒言行録を読むとですね、聖霊が下ると普通の人々が大胆になったというふうに書かれてるんですね。で、いろんな賜物があるんですけれど、実は聖霊様が望まれて聖霊様に満たされると人は大胆になっていく。まあ、こいつアホかって思われても関係ない。そんなの関係ない。なぜならばイエス様が自分のために命をかけて死んでくださったように、自分も命をかけて主を愛したいという、そういう思いを聖霊が与えてくださるんですね。で、それも自分自身が主よってその気持ちをどうぞ、私の気持ちに死んであなたの気持ちを表してくださいっていうそのプロセスがない限り、なかなか大胆になっていくことはできないんですけれど、まあ、自分の思いの中で、あ、これダメ。あれダメって来た時にはですね、ぜひ聞いてください。それは本当に神から来てるダメ信号なのか、自分が勝手にダメだと言っているのか。本当に神様は素晴らしい方です。良いものをたくさん子供たちに与えたくて。で、この中でですね、やっぱりダメっていう言葉が出てくる時の心底にあるものは、本当、私たちのプライド、恥ずかしいというね、羞恥心、プライド、そういったものが私たちの本当に神の恵みや憐れみをこう断ち切ってしまう大きな、まあ、痛みに、ね、なっていくんではないかと私は自分の経験上思います。ですからもしね、同じところをぐるぐるぐるぐる回って何か苦しみの中にいるのであれば、主よ助けてください、憐れんでください、どうしたらこの悪いサイクルから私は解放されるんですか。必ず神様はそのことにきっちり答えてくださいます。御言葉を持って、もしくは友達の助言を持って、その方法はどういう方法か分かりませんけれど、本当に神様は良いお方ということで、神ご自身がね現れます。まあ、そんな中でちょっと、ここをまとめたんですけれど、カチャ、はい、ここでですね、裁判とちょっとよく似てるんですけれど、神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかという31節にあるんですけれど、まあ、父なる神様裁判官としてね、おられます。まあ、全ての正しさをこの秩序を持って収められる方。そして、まあ、被告人席に神に選ばれた者たち、私たちがいたりするんですけれど、で、まあ、悪魔はですね、訴えるもの。そして、まあ、弁護人イエスという、こういう図式をね、頭に描いてみてください。で、誰が敵か。はい。家族ではありません。そして、隣人ではありません。私たちの敵は、第二の天にいる、ね、本当この世を支配している、悪しき霊たちということなんですけれど、まあ、これは訴えるもの。呼ぶ記をね、読むとよくわかります。世界を一周してきて、こんな人がいるけれど、訴えていいですかと言って神様に許可を願う。で、許可を願ったところ、まあ、呼ぶが誘惑をね、かけてくるということなんですけれど、悪魔は神の秩序の中にいます。だから、むやみやたらに私たちをアタックしたり、なんかしてくることは絶対にありません。じゃあ何なのかっていうと、私たちに訴えられる足がかりがあると、彼らに訴える権利が与えられているということなんですね。ですから、まあ本当に神様が味方である。これはもうクリスチャン、アーメンです。でも私たちの中にですね、さっきも言ったように神の御心が分かっているんだけれど、まあ背いている。うん、そういうことになると、十分に神様が憐れんで、そばにいて一緒にやろうって言ってんのに、十分に敵になりうる可能性もあるんだってことですね。ですから自分の心の中に葛藤を覚えるときっていうのは、大体肉の思いと御霊の思いが戦っていることが多いです。で、ローマ書の6章の8章、これもノブさん、ノリさんがね、やってくださったところで、肉の思いは神に対して反抗し、律法に服従できない。神を喜ばせることはできない。で、御霊の思いは平安と命ということで、日々ね、こういう葛藤を覚えるときに、やっぱり大切なのは、いつも弁護人イエス様のところへ行って、これを告白するという作業。結構ね、 心で信じて口で告白する者は救われると聖書にははっきり書いてあります。で、言葉、口に出して出す言葉というのは霊のこの音なので、それをはっきりとするっていうのはとっても大切です。なんか心の中でもごもごもごもご言ってても、結局誰がそれを聞くかというと自分なんですね。で、自分、私たち自分が自分で何してるかわからないことたくさんあるんです。で、わかってるって思ってる人はとっても危険です。わからないことの方が多い。だからね、こう自分で自分の思いを告白してるときに、あ、私妬んでるんだ、私自分が正しいって思ってんだって、そういうことを御霊がちゃんと語ってくださるんですね。だからイエス様の前に自分の思いを告白して、そして御霊が、ねえねえたくちゃんって、それ自己義認じゃない、自分が正しいって思ってることなんじゃないって言われたときに、あ、主よって、私は自分が正しいって思ってたことを悔い改めます、どうか許してください。そうすると、まあイエス様はね、本当に十字架でも死なれているので、完全にそれがね、許されたという、こう、確信として、私たちは法廷の前に出ることができるんですね。ですから、結果的に、まあ、全面聖書ということで、勝訴。はい。何があっても、絶対に勝つ。さっきの御言葉にあったように、本当に何があってもイエス様がもう勝利された以上、勝利の道へ私たちはもう置かれてるってことなんですね。だから自分の肉がついてこないのであれば、本当に自分の肉を変えていただくように、祈るときに、それは本当に変えていただくことができるということですね。はい。じゃあ次、ここを一緒に読みましょう。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。はい。これはパウロ自身がですね、本当に、体験したことがこう書いてあるんですけれど、パウロはなぜこのような困難に出会ったんでしょうか。もちろんそれはイエス様の愛に出会い、イエス様の福音を述べ伝えるために、このような困難にあったわけですね。皆さんはどうですか。自分自身の、あ、問題だな、大変だなって思うことは、主のためにやってそういうことが起きてますか。それとも主の御心を知りつつも全然ちょっと自分のお心をやっていて大変な目に遭っていますか。これはすごく大きな差があると思います、ね。主の悲しみによるものは本当にそれは喜びになりますけれど、やはり主の元から来ていないものをね、やり続けることによって、結局自分が滅びの道っていうかね、苦しみの道をぐるぐるぐるぐる同じところをスパイラルを通るという、その罠にはまっていないでしょうか。まあ、悪魔は本当にそうやってうまーく嘘をついてね、私たちを誘惑し、イエス様から引き離そうとしますけれど、でもここにあるように誰がそれを引き離すことができるのか。実はですね、私この御言葉の前に静まるときに、まあ、パウロのような患難に遭うってすごいなって思ったんですね。で、実は日本へ来る直前に、まあ祈ってるときに、なんかこう、迫害がこれから起きるよとか、そういう思いがずっと来てて、いや、参ったな、そんなことあるわけないわってこう思ってたんですけれど、まあ、実際にそれがあるわけではありません。でもね、私は今回この御言葉の前に静まった時に、ある思い出が一つ浮かんできましてですね、まあ、パウロのような患難とか苦しみでは全くないんですけれど、でもあることでですね、主の前にで、まあ、主の御心だと思って信じて行ったことがですね、まあ、多くの人に非難を受けて、そしてまたその場で泣いたことによって、まあ、女の武器を使って何事だっていうことを言われて、本当になんか頭に来ちゃったんですね。で、 クリスチャンになって大体10年目ぐらいになって、ちょうど津田の教会につながれた頃だったんですけれど、それで、一人の兄弟がね、やってきて、大丈夫って言って慰めをしてくださろうとしたんですけれど、もうすごい激怒してたので、まあ、その人の首を絞めてですね、壁際にバーンとこう打ちつけてですね、何がキリストの愛だ、どこにそんな愛があるんだ、こんな逸話、嘘くさいことをやっとれーんって言ってすごい勢いで怒鳴ったんですね。そしたらその兄弟が、お前二度とそんなこと口にするな、そこに座れって言われまして、で、頭冷やせって言って、まあ置いていかれたんですね。で、まあ私の中では、まあ私のその意見に賛同する人がいることは分かってたのに、みんなその誰も賛同してくれない。もう黙って見てるだけ。そういうのを見たときに、何が愛やねんっていう、もう本当すごい怒りが湧いてきて、どうにも収まらなくなったんです。で、まあ、プログラムは続くのでやらなければいけなかったんですけれど、その時にですね、本当に静まってた時に主が来てくださって、まあ、わかるよ、わかる、その気持ちはわかる、まあ、十字架に向かわれるイエス様のその孤独というか、まあ私はイエス様ではないんですけれど、本当に自分が正しいと思っていたことすらも神様は、打ち砕かれた私に対してそうじゃない、静まって主を知れではないですけれど、あなたの気持ちはわかると言われた瞬間にですね、私はイエス様に本当に救われたものとしてこの苦い思いを持ち続けるのは間違っている、そして主が、唯一私のことを分かってくださっている以上、もうこれを誰かのせいにしたり何かを言うのをやめよう、それはイエス様ご自身がなされた道なんだということを、まあ、こう受け取ったんですね。で、その数日後、1週間後ぐらいでしたかね、本当正直言って、まあ、呆然自失ということで、日常生活もあまりままならぬような時に賛美を聞きながら、まあ、静まっていた。そうしたところですね、まあ、自分はもう本当亜種、灰になってしまってね、地面にこう、あれですよ、遺体が焼かれて、もう何もない状態になった、こう、まあ、ビュー、ビジョンを見たんですね。で、ああ、なんか自分の亡骸はこんな風に灰になるんだって思いながら、そしたら、まあ、自分の涙なのか、イエス様の涙なのか、雨なのかわかんないんですけれど、天井から水がポタポタ落ちてきて、その灰をこう固めていったんですね。で、それを見たときに、ああ、なんかが起きるぞってこう思った。そうしたところ、手が見えてきて、そのまあクレイっていうね、粘土ではないんですけれど、それがこうギュッて寄せると固まるんですね。で、それを新しい何か器としてこう作ろうとしてるんだっていうビジョンが見えたときに、私は本当に嬉しくなったのは、まさにイエス様が、古い自分の器を壊して新しいものにね、してくださろうとしているんだ。ヨハネの福音書にニコデモ、私この話大好きなんですけれど、ニコデモがね、イエス様のところにやってきて、イエス様が、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。とおっしゃった、そのことが私の、まあ、人生というよりも私自身の、まあ、体、霊、魂の中にね、起きたんだってことがはっきり分かったときに、本当に主を感謝します。自分の古いものを打ち砕いてくださって、新しいものとして作り変えてくださるこの大きな恵みを本当に感謝します。私が何者でもなかったのに、イエス様が十字架で死んで、新しい器として作ってくださる。この恵みは、この世界どこを探しても絶対にない恵みだということですね。 だからもし今そういう試練の中にいる人いたら喜んでください。これで終わりなんじゃないんです。これが始まりなんです。誰でもキリストのうちにあるものは古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなった。今日も私は新しくされたいと本当に願います。そういうわけで、この体験がイエス様の愛が絶対に私から離れないということを体験した非常に大きな経験でした。ですから聖書に書かれていることは決して頭の知識の問題ではなくて、本当に主は一人一人の魂に対して、肉体に対してそのことを挑まれて、ご自身が誰であるかというのを表したいと願っておられるということをぜひ皆さん受け取ってください。本当綺麗事の話じゃないです。その場に、そこを通るときはきついかもしれません。でも今考えると、多くの人が私のために祈ってくださっていた。そのおかげで私はそこを掴み取ることができた。もしイエス様の愛に対してまだ不信があるのであれば、どうぞそのことを正直に主に訴えてください。そして何か事件が来たら、ハレルヤと言ってください。なぜですか？その事件を通して主が真理を私たちにきっちりと教えたいし、真理に生きていく道がいかに素晴らしいかということを語られたいということなんですね。だからもちろん、私のね、知ってる人で、もう子供が宣教師とかになっちゃったら患難に遭うだろうし、迫害に遭うだろうし、もうそういうのは困るっていうふうに言ってる人がいますけれど、でもね、それって本当ですか？目に見えた。まあ、パウロはこの迫害に遭っている時に、体の痛みとか、苦しみとか、恐れとか、それを持っていたでしょうか？持っていなかったでしょうか？持っていたと思う方、手を挙げてみてください。そうですね。パウロも人間です。イエス様も人として来られました。当然、その恐れ、不安があって当たり前です。でも、それ以上に何を見たかというと、十字架のイエス様。そして、蘇られたイエス様。そして、天に昇られたイエス様。そこをいつもパウロは見ていたに違いません。私たちが本当に何か試練にあったり、チャレンジをするときに、目の前の現実の問題に目を向けるでしょうか。それともその向こうにおられる、そこにおられるイエス様を見るでしょうか。私は自分が救われたこの時に、例のね、父として導いてくださった方がですね、神というのはやめなさいというふうに言われたんですね。で、って思ったんですけれど、日本人は矢をよろずの神とイエスキリストなる神の違いがつかない。だからこれからはイエス様とだけ言いなさいというふうに言われたんです。なんか強力やなって思ったんですけれど、でも結果的にイエス中心ではないですけど、イエスキリストのどこを私たちが見ているのか。私は一番大切なのは常にイエス様の十字架のもとにいつも帰ること、イエス様の十字架のもとでいつも聞くこと、この習慣こそが本当に私たちを聖歌、栄歌へと導いてくださる道であることを本当に確信しています。まあ、そういうわけで、このような迫害というのは、実は遠い話ではなくて、今回関東選挙に行った時にですね、まあ、戦争時代にここの教会は、天皇陛下のね、家じゃないですね、なんていうんですか、肖像を飾って、拝まなかったがゆえに、牧師が監獄に入れられて、信徒たちは散っていったんだっていう話を聞いたときに、決して遠い迫害の話ではなく、私たちの父やね、その上の世代の人たちが、日本の国の中でクリスチャンとして生きていくのに、迫害を受けてたんだってことを私はハッとさせられたんです。それは遠い昔の話ではなくて、本当に私たちのちょっと先の世代の人たちがそこを通っていったんだっていうこと。そして、まあ、カソリックでは あるものの、その、ね、江戸時代に、たくさんの、やっぱり、殉教者を出したという意味で、まあ、ふと祈ってる中で、いや、もしかすると日本は非常に多くの殉教者を出した国なんじゃないかなというんで調べてみたところ、やっぱりローマの、ネロの、皇帝ネロの時代に次ぐ、殉教者をたくさん出している国だということが、書かれていました。まあ、ね、肉の私たちの心は迫害や患難を恐れます。でも、それを最後までもうすでになしてくださったイエス様がおられることによって、そのイエス様の愛としっかり結びつくことによって、私たちは何一つ恐れるものがない、そういうものとして存在しています。今世界がこの第三次世界大戦に入っていくんではないかという危機感を覚えている人もたくさんいるんではないかと思いますが、まあ、フィンランドのね、姉妹が、日本はどうですか？中国とか、周辺の国からの、こう、攻撃を恐れていますか？って来たんですけれど、まあ、周りを見る限りでは、全然なんかそういうムードではない。で、まあ、コロナ大変、コロナ大変ということで、まあ、私とすると、私はあまりテレビを見ないんですけれど、でも本当にこのウクライナがいいとかロシアが悪いとかそういうことではなく、この世の終わりの本当に印が現れてくる中で、私たちは目を覚まして主の御心と一つになる必要がすごくある時代だから、私は正直言ってどう祈っていいのかわからないっていうのが正直な思いです。皆さんはどうでしょうか？でも本当に神様の思いと一つになりたい。聖書にははっきりと、私たちがどう祈っていいのかわからないので、御霊がうめくようにして取りなしてくださると書かれてるんですね。ですから本当に自分でどうしていいのかわからない、でも御霊に委ねて祈っていく、その時に神の思いが私たちに迫ってくる。そして言葉となってね、本当にその国の悪しきものを縛り、そしてどうかその罪を許してくださいと言って、自分が犯した罪としてそのことを告白し、悔い改め祝福するという、そういう祈りを主は求めておられるのではないでしょうか。結果的なことを言うと、私も本当にどうやって祈っていいのかわからない中で、まあ本当にイエス様が主の祈り、御心が天にあるごとく地になるように祈りなさいと言われたことが、遠い国で何か平和が来てくださいということではなく、私たち一人一人の魂、肉において今日主がご計画されているそのことをなすことができますように、それが主の祈りの本質ではないかと、本当にこの世界が混乱していく中で私は思わされていますけれど、実際に心を砕いて主と共に、ね、この地を取りなしていくというのは私たちの本当役目だと思います。まあ、フィンランドでは今、ガソリンが305円、まあ、ロシアでは今50円程度だそうですけれど、小麦が2倍に跳ね上がり、そして何百万人というね、まあ難民の方がヨーロッパ全土に散っていくわけですけれど、コロナのせいで経済危機があり、さらに、他の人たちを養っていくっていう中で、人々は本当にこのことを耐え得ることができるのだろうかというのが、私の正直な思いです。もう自分のいい生活、そのことに満たされた人間が、どうやって自分のものを剥いで、ない人に与えることができるのか。これは本当にイエス・キリストと共にいなければできないことだろうと思うと、ヨーロッパのため、また私たち自身のためにも祈る必要があるなということを思わされます。そういうわけで、本当に神様の愛は私たちを離すものでは決してありません。そしてそれは戦いの力であるということ。このやっぱり戦いの中で私たちが一歩退いたら本当に世界が取られちゃうんだっていう、そういう危機感の中で私たちが立ち続けることができるよう、聖霊により頼み、 心を合わせて本当にこの地に御国が来るようにお祈りしていきたいと願います。一言お祈りします。愛するイエス様、本当にあなたがその尊い十字架で命を捨ててくださり、あなたがその罪の報酬である死を打ち破り蘇ってくださったこと、それと同じ道を私たちに通してくださっていることを感謝します。主よ、どうかこのあなたの素晴らしい御業福音のために私たちの命をもっともっと捧げさせてください。恐れがある者にはその恐れを取り除かせてください。でもできないっていう理由のある者には本当にあなたの愛が心底迫ってくださって、そこから自由にしてくださることを心から願い出ます。お父さん、私たちは何をしているのかわからないものです。でもそんな私たちをあなたが全てを治めるものとして治めてくださっていることを感謝します。どうか父なる神様、私たちの日ごとの糧、それはただ肉のものではなく霊のもの、そして本当にあなたの御心だけを行わさせしめてください。主を感謝します。あなたのその素晴らしさ、その栄光だけが褒めたたえられますように、愛する主の御名によって感謝してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アメン。